イエス様は自分の治癒意志でもって喜んで心から自分の生涯を父なる神の御心と導きのうちに閉じました。そしてイエス様は自分が天の父に復讐するのを妨げるすべてのものを意識して退けました。断固たる態度を取ったのです。そしてこの箇所を見ると分かります。イエス様の武器とは結局御言葉だけでした。イエス様は悪魔と議論しようとしなかったのです。議論によって得るものは一つもない。ですから聖書の中ではっきり議論してはいかんと書かれているのです。イエス様の唯一の武器とは御言葉でした。御言葉とは光であり、喜びをもたらすものであり、真理そのものであると聖書は言っているのです。ダビデは御言葉とは光であると明かししたのです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉に頼ることこそがすべてのすべてです。そして御言葉とはもちろん誠の喜びを、絶えざる喜びを与えてくれます。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜ぶとダビデは告白しています。エレミアも私はあなたの御言葉を見つけ出しそれを食べました、あなたの御言葉は私の食物となった、あなたの御言葉は私に楽しみとなり心の喜びとなりました。御言葉に頼ることこそが絶えざる喜びを得る秘訣です。そして御言葉とは光であり喜びであるわけではなく真理そのものです。イエス様の一つの告白はあなたの御言葉は真理ですと、祈りの中でイエス様はこういうふうに告白してくださったのです。真理とは御言葉である。武器としてイエス様はこの主なる神の御言葉を使ったのです。まあ神の口から出る言葉とは一体何なのでありましょうか。もちろん御言葉とはまずイエス様ご自身です。イエス様に与えられている名前はいっぱいありますけども、一つの名前とは神の言葉という名前です。将来公に再臨されるイエス様とは神の言葉と呼ばれています。黙示録の中で公に王の王として現れる主イエス様に与えられている名前は神の御言葉ですと。もちろん私たちの聖書に書かれているものも神の御言葉です。けどもこの言葉も同じように単なる教えではない、イエス様を表すものでなければならない。ただ御言葉を研究して分かろうと思えば得るものはあまりないでしょう。単なる聖書研究によって得るものはないでしょう。もし聖書は何て言ってるかそれだけ調べようと思えばちょっと壁にぶつかるなのではないかと思うんです。イエス様は私はあなたをよりよく知りたい、御言葉を通してあなたとの交わりを味わい知りたい、この上渇きを持って読めば全然違うことになります。その時御言葉を理解できないかもしれないけど喜びが与えられればそれでいいじゃないか。あらゆる時代で神の最大の敵とはいつも聖書学者たちだったんです。ちょっと悲劇的なんです。聖書学者とは聖書の内容を知ってるんです。けどもイエス様ご自身を、神の御言葉であるイエス様ご自身を知らなければ聖書とは単なる教えに過ぎません。そして人間の一つの教えによって決して救われないのです。 御言葉とは、まあ、理解すべきものでもないし、御言葉とは光であります。御言葉を通して自分の本当の姿を知るようになり、また主の素晴らしさも知るようになります。また御言葉とは誠の喜びを与えるものです。苦しめながら悩みながら大いに喜ぶことができるようになります。また御言葉とは真理そのものです。真理は自由にする。人間は束縛から解放されたいと思っているのです。束縛から解放される秘訣とは真理を知ることです。イエス様は、私は真理であり、私を自由にする者は誠に自由になると約束してくださったのです。まあ、イエス様は、私は生けるパンであるとも言われたのです。けどもイエス様はパンを持って人を従わせようとなさらなかったのです。ご主人の空腹を満たした時、イエス様は今から物質的に恵まれたから私に従いなさい、私の弟子となれなさいと、もちろん言われなかったのです。物質的に恵まれたとしても、福が満たされたとしても、心そのものは満たされないからです。まあ、今日我々の背負っている一つの問題は、物質的に豊かになっても心の内には貧しく飢え渇いているのではないでしょうか。ですから人間はやっぱり御言葉を食べなければならない。御言葉の力を体験的に知るべきであります。イエス様はヨハネ伝の中で次のように言われました。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。結局イエス様は、私は一つの死を与えると言われたのではなく、命を与える。御言葉は生かす力を持つべきです。私が命のパンそのものです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して渇くことがないとイエス様は言われたのです。また父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたパン、自分の心を行うためにではなく、私を使わした方の御心を行うためであるとイエス様は言われました。事実、私の父の御心は、私を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。結局人間はいつまでも残るものを通してのみ満たされます。主の提供されている命とは、永遠なる命です。イエス様はこの世に来られた目的とは、人間の罪を、過ちわがままを許すためです。ですからイエス様が生まれた晩、次のように述べ伝えられたのです。この方こそご自分の民のご自分の民をその罪から救ってくださる。主だけが罪を許すことができる。もし私たちが一つの教えを大切にすれば、他の宗教の教えと比較することができるし、似たものはいっぱいあります。けどもいつも覚えるべきこととは、人間の罪が許されなければ結局役に立てない。イエス様だけが人間のわがまま罪を 許すことができるお方ですとして、代わりに代価を払ったからです。この世の中で、まあ、日蓮は私のために死んだと言える人はいないでしょう、ね、釈迦は私のために血を流したと誰も言えないでしょう、ね、私はマホメトの与えられた命によって解放されたと誰も言えないでしょう。みんなそういう人々の教えだけ大切にするでしょう。こういうふうに言われたでしょう、素晴らしいでしょう。けどもこういう教えを守ろうと思ってもなかなかうまくいけないよ。まあ私たちも聖書の教えを守ろうと思っても無理だよ、できません。けども人間は一つの教えによって決して決して救われえない。救いの代価とはイエス様のなされた血潮です、流された血潮です。そして私たちが自分の罪を言い表すと、主は真実で正しい方ですから許してください。まあ、イエス様の最初の誘惑を通して私たちはイエス様だけが罪のないお方であり、神の御心を行うことのみを願っておられたことを知ることができるのです。イエス様は神の御心、すなわちこの人類をその罪の中から救うことを願っていてくださり、何一つ自分のために生きようとはなさらななさいませんでした。だからイエス様は誠の仲介者となられたのです。イエス様のみが人間のわがままの問題を解決なさったのです。神は罪を知らない方、すなわちイエス様を私たちの代わりに罪とされたのです。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人として、人間としてのキリストイエスです。神としてのイエス様は人間を救うことができなかったのです。神は死なないからです。けども人間の体を持つようになったイエス様は人類を救うことができたんです。代わりに死ぬことができたからです。イエス様の第二の誘惑とは一体どういうものだったのでありましょうか。このマタイ伝4章の5節6節もう一回お読みいたします。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにさせると書いてありますから。まあ悪魔はどういうずるいものであるか、この箇所を通しても分かることができるなのではないかと思うんです。結局イエス様は自分で考えたり返事しようとしなかった。御言葉だけ引用した。悪魔はいつもまあ真似するものです。悪魔もやっぱり御言葉を使おうと思うようになったんです。イエス様を試みるために悪魔は御言葉を引用してしまったのです。まあ詩編の九中一編の言葉ですけれども、917ページになります。九中一編の中二節です。彼らはその手であなたを支え、あなたの石が、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。中三節、あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにちろうとあります。